試みられたのはユダだけではありません。今日の箇所には前々からイエス様のことを殺そうとしていた祭司長たちや律法学者たちが出てきます。この祭司長たちや律法学者たちだって極悪非道な人たちでは決してなかったんですね。むしろ逆なんです。人々の模範となるようなリーダーでした。聖書を誰よりも学び、人々の模範となるように生きて、みんなのことを指導して生きていたんです。でもある時にイエス様が現れる。そうすると今まで自分のところに来ていた人たちがみんなイエス様の方に行ってしまう。するとこの人たちは自分のメンツが潰されてしまったと考えて、自分を守るためにイエス様のことを殺そうと考えるようになっていったんです。だからそう考えてみると、イスカリオテのユダも祭司長たちも律法学者たちも決して極悪非道な人たちだったわけではないんです。でもサタンが入ったということによって、この人たちは神様の御声が聞けなくなってしまうんです。サタンが入ったことによって、神様の声ではなくサタンの声に、悪魔の声に、そして自分自身の心の声に従うようになってしまったんです。そう考えてみるならば、ユダ、祭司長たち、律法学者たち、その姿というのは私たち自身の姿であるのかもしれません。祭司長たちや律法学者たちはこれまで何度もイエス様のことを殺そうと考えてきました。でもそれを実行することはできなかったんです。どうしてかというと、民衆を恐れていたからです。みんながイエス様のことを尊敬しているので、イエス様のことをもしもみんなの前で捕まえて殺してしまったとするならば、それこそ自分たちが悪者になってしまいます。人々からの信頼を回復することができなくなってしまいます。だから民衆を恐れて、みんなの前ではイエス様のことを捕まえることができなかったんですね。でもそんなある時に、祭司長たちや律法学者たちにとってこの上とないチャンスがやってきたんです。イスカリオテのユダが祭司長たちや律法学者たちのところにやってきたからです。イスカリオテのユダはイエス様の弟子です。だからイエス様がどこにいるのか知っているわけです。群衆がたくさんいるときにイエス様の居場所を知ってますけれども、それだけではなくて、群衆がいないときにイエス様がどこにいるのかということをイスカリオテのユダは知っています。だからそれを聞き出せば、祭司長たちや律法学者たちは群衆のいない隙を見てイエス様のことを捕まえることができるんです。たくさんの人たちがいる前でイエス様のことを唱えれば自分たちが悪者になってしまうけれども、イエス様が一人でいるとき、あるいは少しの弟子たちと一緒のときに捕まえてしまえば、自分たちは悪者にされる恐れはない。そんなふうに考えたんだと思います。このように悪魔サタンがユダの中に入って裏切らせるということによって、イエス様のお働きは終わりに近づいていきます。どうでしょうか。もしもイエス様が弟子たちと一緒に 最後の食事をなさっている。その最後の晩餐の最中に、祭司長たちや律法学者たちが、ユダからイエス様の居場所を聞き出して、捕らえに押し入った場合、もしかしたら、イエス様が聖餐の制定をなさる前に捕まってしまったかもしれません。もしも、イエス様が聖餐の制定をなさる前に捕らえられてしまったとするならば、キリスト教会は2000年という歴史に耐えうることができたでしょうか。もしかしたら聖餐がなければ、教会はその後、亡くなってしまったかもしれません。悪魔サタンは、イスカリオテのユダの中に入って、聖餐の制定をさせないように、そのようにして、教会をこの世からなくすように、計画をしていたのかもしれません。そんな恐るべき計画が実行に移されようとしているんです。このように、ユダの中に悪魔サタンが入り込んだことによって、この世界は、悪魔サタンが全てを支配しているかのように、私たちには見えるのかもしれません。まさに人間の混乱が地を覆っているかのような光景です。けれども、実はそうではなかったんです。イエス様が過ぎ越しの子羊をほふるべき除光祭の時に、過ぎ越しの食事をなさった後に十字架にかけられるというのは、まさに神様のご計画にかなった出来事でした。この過ぎ越しの子羊をほふるべき除光祭というのは、昔イスラエルの人たちがエジプトで奴隷にされていて、そしてそのエジプトから脱出し救い出されたということを記念するためのお祭りです。イスラエルの人たちはエジプトでかつて奴隷として扱われていました。そんな人々の嘆きを聞かれた神様は、モーセを立ててイスラエルの人たちをエジプトから脱出させようとします。けれども、エジプトの王ファラオは、なかなか自分の奴隷を手放そうとはしなかったんですね。そこで、神様はいろいろな災いを通して、そして、モーセを用いて、いよいよ、過ぎ越しの出来事を、起こそうとなさいます。神様の怒りがエジプトの人々の中に入っていって、最初に生まれた子供の命を奪うという、そんな裁きを行います。けれども、その神様の裁きはイスラエルの人たちの家を過ぎ越していくんですね。そんなことがあったので、エジプトの王ファラオは、イスラエルの人たちがエジプトを出て行くということを認めざるを得なくなります。イスラエルの人たちは、そのことをずっとずっと覚え続けて、過ぎ越しの祭りとして記憶していったんです。またもう一つの除光祭というのも、この過ぎ越しの祭りに関係したものです。除光祭というのは、酵母を除くと書いて除光祭と言います。エジプトをこれからすぐに脱出しなければならないという状況です。もしかしたらこれからすぐにでもエジプトの軍隊が自分たちを追いかけてくるかもしれない、そんな状況なので、パンを焼くときにパンをこねて酵母を入れて寝かせて膨らませてっていう、そんな時間はありません。だから、酵母を入れずにパンを焼いたんです。そんな風にして、 エジプトを脱出していった。救われていったということを覚え続けるのが除光祭です。この杉越の祭り、除光祭の時には、杉越の子羊をほふります。それはどうしてかというと、イスラエルの人たちがエジプトから脱出するときに、人々は自分の家の門の柱と鴨居に子羊の血を塗ったからなんですね。その子羊の血が目印になって、神様の怒りが過ぎ越されていったんです。このようにして、子羊の犠牲によって、子羊の血によって、自分たちが救い出されたということをお祝いするのが杉越祭であり、また除光祭です。だからこそ、イエス様が十字架にかけられるのは、この杉越除光祭の時でなければならなかったんです。かつて、イスラエルの人たちがエジプトを脱出した時には、あの子羊の血によって神様の裁きが過ぎ越され、そして奴隷であったところから救い出されていきました。それと同じように、この十字架の時には、子羊ではなくて、神の子キリスト、イエス様の血によって、私たちが罪の奴隷、滅びから救い出されていくのです。私たちは誰であっても神様から離れ、神様なしに生きようとし、自分が神様のようになろうとしてしまう、そんな罪人です。その罪のゆえに私たちは神様の御前に滅ぼし尽くされなければならない存在です。けれども、天の父なる神様は、そんな私たちを愛し、何とかして救おうと、一人子をこの世へとお送りくださり、そして子なる神、イエス様は、私たちの罪を代わりに背負ってくださって、本当であれば私たちが受けなければならない死と滅びを、十字架において、私たちの代わりに、身代わりとなって、引き受けてくださったんです。イエス様が私たちに代わって、あの十字架におかかりくださったんです。だから私たちは、もう、罪の奴隷ではないんです。かつて、あの子羊の血によって、エジプトの奴隷から自由にされた。それと同じように、私たちもキリストの血潮によって、罪の奴隷から解放されているんです。その神様のご計画があるからこそ、十字架というのは、過ぎ越しの時に起こらなければならなかったんです。今日お読みいただきました聖書はですね、前半の部分では、まるで悪魔サタンがこの世を支配し、そしてそれによって私たち人間が混乱をしているように見えるような箇所です。けれども、神様のご計画は、そんな悪魔サタンの支配を超えて、人間の混乱を超えて確かに進みゆくのです。もしかしたら、私たちも自分自身の歩みを振り返っていくときに、悪魔サタンが支配しているな、自分自身も、そしてこの世のいろいろなものも悪魔サタンの支配があるなと思えることがあるかもしれません。けれども、どんなに私たちの目には悪魔サタンの支配が強いように見えたとしても、それを超えて 神様の救いのご計画は確かに進んでいるのです。そのことのためにイエス様は杉越の備えをしてくださいました。7節以降のところですね、イエス様が不思議な力で予言をして弟子たちに杉越のその会場をですね準備させたというふうに見えるかもしれません。でもですね、これきっとイエス様が先に準備をされていたんだと思うんです。マルコの家の2階をあらかじめ杉越の食事をする部屋だと決めておいて、そして弟子たちの中からペトロとヨハネだけを選んで向かわせるんですね。ですると水瓶を運んでいる人がペトロとヨハネを見つけて会ってくれる。だから一緒についていきなさい。家の主人には先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋をどこかとあなたに言っていますと言えば、その家の主人はイエス様からあらかじめ頼まれていたその部屋を見せてくれるということです。その家の2階に食事の席が用意されているので、これはイエス様があらかじめですね、この杉越の食事の備えをしておられたということなんですね。前もってその家の主人にいついつに杉越の食事をそこで取るから準備をお願いねと、そしてその時にペトロとヨハネを行かせるからどうか案内してほしいというふうに頼んでいたんだと思うんです。イエス様は他の弟子たちには内緒にしてその杉越の食事のその場所をこっそりと準備していたんです。一体どうして内緒にしていたのかというと、もしも弟子たちにみんな杉越の食事の場所を伝えてしまうとユダにも伝わっちゃうからなんですね。ユダはイエス様のことを裏切ろうとしています。で、弟子たちみんなにですね、あそこで杉越の食事をしようって言うとですね、ユダが祭司長たちや律法学者たちにその場所を伝えてしまう。そうすると群衆のいない時にイエス様を捕まえようと杉越の食事の最中にやってきてしまうことになります。だからイエス様は杉越の食事を準備しようとした時には弟子たちに内緒で進めなければならなかったんだと思うんです。イエス様はユダが裏切っていくということをご存知でした。ユダだけじゃないですね。他の弟子たちも皆イエス様が捕まった時逃げ出してしまうということをイエス様はご存知でした。もうすぐにでもその時が迫っている、そんな状況です。けれどもイエス様はユダが裏切る、弟子たちも逃げ去っていく、そのことを知りながら何としてでも弟子たちと一緒に杉越の食事をしたいと望まれました。それは弟子たちと共に食事をする中で聖餐を制定して、そして教会の基礎を作っていくためであったと思います。聖餐を制定させまいとユダをそそのかしていく悪魔サタンの支配を超えて神様のご計画が進んでいくんです。そのことによって杉越の食事が守られて、その中で聖餐が制定されていきます。そんなふうに定められた聖餐が今も私たちの教会において 毎週毎週守り続けられて、私たちもこれから説教の後に共に聖餐に預かっていきます。私たちの教会では毎週聖餐を行っていますけれども、これはですね、イエス様の最後の食事、最後の晩餐を記念するものです。イエス様は2000年の昔、弟子たちと共に最後の晩餐において聖餐を制定されたときに、きっとですね、弟子たちだけではなくて、2000年後の私たちと一緒にですね、食事をするということを望んでおられたんだと思うんですね。2000年後、私たちと共に聖餐を囲みたい、過ぎ越しの食事を共にしたい、その思いを望みながら、イエス様は2000年前の過ぎ越しをなさったんだと思います。行って、過ぎ越しの食事ができるように準備しなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語っておられます。私たちの準備は様々です。具体的な聖餐の準備をなさる方、また洗礼を受けるその備えによって過ぎ越しの食事の備えをしている方、また求道中の方、人それぞれですけれども、私たちに等しくあるのは、私たちは過ぎ越しの食事ができるように準備しながら人生を歩んでいるということだと思うんです。そしてやがてこの人生が終わった後、キリストの十字架の贖いによって、そのキリストの血潮の過ぎ越しによって、私たちは死と滅びを過ぎ越し、そして神の国に入れられ、永遠の命をいただき、そこにおいて神様の御国の大祝宴に預かる、その希望に生かされています。その過ぎ越しの食事ができるように準備しなさい、備えて人生を歩んで行きなさいと、キリストは今日私たちを励ましてくださいます。過ぎ越しの食事の準備というのは、決して私たちの力によってできるものではありません。2000年前の過ぎ越しの準備をすでにイエス様がなさっていたのと同じように、私たちの過ぎ越しの準備をもキリストが前もってしてくださっています。そうです、十字架によってです。十字架によってキリストは私たちの罪を贖い、そして私たちが教会の聖餐に預かり、やがては神の国の過ぎ越しに預かることができるようにと、キリストご自身が備えていてくださるんです。だから私たちもキリストの御言葉に従ってそれぞれの準備をしていくことができるんです。教会というのはまさにそのキリストがご準備くださっている過ぎ越しの食事を共にいただきながら生きていく、そんな場所ではないでしょうか。これから新しい1週間が始まります。もしかしたら私たちが出かけていくそれぞれの場所で、それぞれの人生で、サタン、悪霊が私たちを支配していると、そうしか思えないような時や場所があるかもしれませんけれども、どんなに悪魔サタンの支配が強いように見えたとしても、そして人間がそこに混乱していると見えたとしても、神様の救いのご計画は決して 変わることがないのです。過ぎ越しの食事を亡き者にしようとした、そんな悪魔サタンの計画を打ち破って、キリストが過ぎ越しの食事を準備されたように、この世のどんな混乱も、そして悪魔サタンの支配も、病も罪も死も滅びも、私たちを神様の救いのご計画から引き離すことは決してできない。そのキリストの救いの御業に、私たちも喜びのうちにお応えして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、受難週のこの時、過ぎ越しの食事ができるように準備しなさいと、私たちを招き、励ましていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。キリストが私たちの贖いとなってくださり、十字架の上で尊い血潮を流してくださいました。そのことによって、私たちもまた、教会の聖餐に招かれ、神の国の過ぎ越しに招かれていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私ども、あなたの招きにお応えして、御国の希望に備えながら歩んでいくことができますように、守り導いてください。この祈りを私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまより役員認職式を執り行います。今年度の役員の皆様はどうぞ前の方にいらしてください。役員認職式。私たちは今この教会で選出された兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師とともに役員会を組織して、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち、礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、いにしえの人たちが教えたような働きにおいて、重い責任を負うものであります。それゆえに、教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書をお読みします。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる、生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う。思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って、慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように。私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。このように私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付をするものは惜しみなく寄付し、 指導する者は熱心に指導し、事前をする者は心よく事前をすべきである。これより役員の皆様に誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの任に任じられるのは、教会の頭であり牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか？あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか？
神と監修の前で慎んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方が、これを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。続きまして、教会員の皆様に誓約をしていただきます。私が約束しますかと答え問いますので、教会員の方は約束しますと答えください。教会員の方はどうぞご起立ください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか？祈祷を捧げます。教会の頭なる我らの主イエス・キリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべらを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝いたします。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても徳においても全会員を導くに足る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。任職の辞。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに聖別されたのでありますから、これからの地も必要な恵みと知恵とを与えてくださいます。あなた方は牧師及び同職の役員とともにこの群れを守らなければなりません。もしも真理から迷い出るものがあるならば、愛と徳と思ってその誤りを正し、彼らをよく導くのはあなた方の任務であります。あなた方は人に接するとき、いつも柔和であって乱りに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いとにおいて会員の模範になってください。常に聖書を研究し、朝夕恵みの座に近づいて祈ってください。牧師のため、同職の役員のため、教会のために祈ってください。すべてのこと、キリストを模範とすべきであります。どうか我らの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。アーメン。役員の皆様をご紹介させていただきます。50音順でご紹介させていただきます。猪瀬ひろ子役員です。グラハム・さとみ役員です。桑原信彦役員です。島村幸子役員です。寺島大輔役員です。矢田部芳子役員です。山川秀人役員です。山川義人役員です。どうぞよろしくお願いいたします。それではお席にお戻りください。また皆様もどうぞご着席ください。